朝の休養でございます。大倉国仁の書生禁煙第5回目のお話でございます。
今日のお話は休養についてであります。私どもは毎朝出勤するとき靴が磨いてあると気持ちがいい、人が見ても気持ちがいいに相違ありません。一日履いて歩いた後に家へ帰りますと真っ白になっております。泥がついたりして汚くて汚れておりますが、浴場もまたやっぱり磨かなきゃなります。一度磨いたらもう磨かなくてもいい、そういうわけには参りません。靴はどうせ履いて歩くんだから汚れるに決まっていると言って磨かなかったら、どんないい靴でも台無しになってしまいます。悪い靴ならなおさら磨かなきゃ見られない。第一、ムチも悪いのです。やっぱり毎日毎日手を入れなければなりません。磨くことと磨くことを繰り返すということは、靴ばかりではなくてどんなものでもその通りです。私ども人間の修養と、あるいは住居とか申しましても、その磨くことと、それを繰り返すということでございます。しかるに一般世間の傾向は、休養だの、休教だのということは、我々のようにその日の仕事に追われている者には用がない。成人君子になるわけじゃあるまいし、あり合わせの常識で都合よく世間を渡って働いておればそれでいいのだ。その間にいい考えも浮かんでくるだろう。体が疲れたら寝るに限る、精神が疲れたら娯楽があるといったような状態ではありますまいか。また知識ある人は、休養は昔の遺物で、人口は迷信だと決めてかかっております。で、今日の時代は合理的、科学的の時代ではないか。それに法律、制度があればそれで十分だと言っておるようであります。で、あるいはまた、地位、物質に恵まれておる人々は、それを乗り物にして過ごしがちで、人には休養を勧めても自分は不必要としておるようであります。教育の方面でも、休養と人口を抜きにしました主治主義の教育は、頭はいい、理屈はわかる、成績は優秀だけれども、金庫の鍵は預けられないといったような人々を作るようなことになりがちであります。ウェリントンという人は、こういうことを言っております。宗教を無視しての教育は技量ある悪魔を作る。自分極端なことを言ったものであります。しかし実にその通りであります。品でもあまねく万物を知りても人道を知らざれば知と言うべからず、こう言うております。またことわざにも黄金の靴をも馬をよくせずと言っております。これらいつでも休養信仰が根底でなくてはならんことを強調した禁言であります。現代は個人の上にも公の上にも幾多の問題が起こっております。それは休養による正しい人生観、国家観が確立したいからであります。近頃だんだん休養ということが重く見られるようになってはまいりましたが、これまで休養といえばなんだか窮屈な、自由に伸ばしたい手を縛るようなものだと考えられておるようですけれども、休養とはそんなものではありません。本来休養の休という字は修繕の修という字で、壊れかかったものを完全にする意味であります。休養の養という字も養い育てる意味であります。すなわち壊れかかっているものを完全にして養い育てるのが本当の修養であります。人間が生まれながらにして与えられておる立派な種を伸ばすことによりまして、そして我々を立派にしていくことでありますから、決して縛る他律道徳ではなくて、うちに活動の根本力を養うことであります。私どもは人相応に果たすべき重大なる使命を持っておりますから、それを果たすために心に固き信念を必要とするのであります。この信念は私どもが 重大なる使命を見失おうとするような場合にも正しい道行きを示してくれるものであります。もちろん収容というからには勝手な生活には多少の不自由は当然であります。それはちょうど例えて申しますと、箱をあげる場合に箱にとって糸とか地球の引力とかいうようなものは箱を拘束するように見えますけれども、この拘束、この不自由あればこそ箱は空に自由に上がることができるのであります。不自由はかえって箱の真の価値を発揮させてくれるようなものであります。ある人の歌に、苦しみの後に楽こそ知らぬなれ、苦労を知らずに楽は味なしと言っております。二宮尊徳先生の例えを借りて申しますならば、収容というのは水車のようなものだと言ってあります。ご承知の通り、水車は回らなければ役に立ちません。人間と生まれたらせいぜい働かなければ役に立たないのと同様です。で、水車が回るには水が必要であります。ちょうど人間が生きておれば物質がなければならないというのと同じです。ところが水車はこの必要な水の中には3分の1より入っておりません。あとの3分の2は空に上がっております。この水車を人間の生活に例えてみますと、水に浸っておる部分を物質生活とすれば、空に上がっておる部分は精神生活を意味しております。しかも水車においては水の中にある部分と空に上がっている部分との間には半然たる区別はないのでありまして、水の中にある部分はやがて空に上がってくるし、空を回っておる部分もやがて水の中に入りまして、いわゆる精神の世界、物質の世界と二つに分かれてはおりません。さて、収容の第一歩は求道心を起こすということであります。ここにも、賢者は己の知らざるを知り、愚者は己を知れると思うとあります。己の足らざるところを知って、このままではならんと言って発奮するのが求道心であります。孔子のごとき大教育家でも、奮せざれば啓せずと言って、道を求めぬ心が旺盛でなければ教えても効能はないと言っております。昔の話でございますが、京都の大仏の脇の宝丹というお嬢さんは、熱心な求道心に燃えて、毎日京都から比叡山まで仙台の三大部の講義を聞きに行ったそうであります。三大部と申しますと、非常に大部なもので、講義を終わるには1年もかかるほどのものであります。それで、初めのうちは、聴講者も多数であったけれども、そのうちにはだんだんと一人は減り、二人は減りして、ある日のごときは宝丹一人になってしまったそうであります。そこで講師が言うのに、今日はあまりのことに聴講者は一人だけしかない。今日は休むことにさせてもらいたいと申しました。で、宝丹は直ちに、では聞き手さえあればお続けくださいましょうか。こう尋ねましたから、講師は、あ、もちろんのこと、そう答えました。で、宝丹は翌日、たくさんの京人形を買ってまいりまして、講堂のあちらこちらに座らせておいたのです。で、これを見た講師は、馬鹿にしていると言って、真っ赤になって怒ったんです。すると宝丹が説明して言うのに、先生、今までの聴講者は、求道心がなかったので、長続きはしなかった。求める気持ちのない聴講者は幾人あっても、この人形が並んでいるようなものでございます。こう答えたということであります。果たせるかな、この宝丹和尚は求道心に燃えて、全くこの勉強があって、初めて本当の修養ができると思います。よく聞くことでありますが、修養などは自分のような柄には到底ダメだと。 なこと言って自分の力を見くびってしまっておる人がたくさんおります。しかしながら明治天皇の御政を拝聴いたしますと、大空にそびえて見る高根にも登れば登る道はありけり、大空にそびえて見える高根にも登れば登る道はありけりとおっしゃられてございます。いかに険しい山でも高い山でも登ろうとする意気込みがあれば登ることはできるのであります。自分にはできないなどというようなことはありません。重要の第二の要点と申しますのは霊性の自覚、すなわち魂の自覚であります。人間の魂はどんなものであるかと申しますと、天地宇宙の全てを生かし生生火力発展建設説明てくれるところの永遠の生命無限の力が私どもの中につながっておるという意味であります。世の中のありとあらゆるものは決して偶然にできたものではありません。すべて永遠の生命無限の力につながって平然たる機能と体系を与えられてできたものであります。しかるに人間だけが別物であろうはずはありません。私ども人間もまた永遠の生命無限の力につながれておるのであります。この関係を自覚することが大切でありますのに、目に見えないからといってこの大きな力を忘れて、むしろ知識や経験や財産や地位というようなことばかりを重視重要視いたしますけれども、これらは魂という主人公の統制なしにはいわゆる烏合の衆となってしまって、相互に矛盾を起こしましてかえって不安を持ちきたすことになるのであります。心の主人公である魂がはっきりとしておってこそ、初めて後天的な知識も経験も財産も生かされてそれぞれの力を発揮することになるのであります。私どもが持っておる魂が永遠の生命無限の力につながれておる関係は、ちょうど家ごとに引っ張ってある電気が発電所から連絡しているようなものであります。この電流が発電所から通っているということを知らないで済ませばスイッチをねじることもいたしませんから、ただ暗いと言って我慢しているようなものであります。こういうのが無自覚、無信仰、無神論者などという種類の人々でありましょう。このスイッチをねじれば電流が通じて電灯がつくということを知るのが自覚であり信仰であります。この信仰の上に立って発電所の力を目の前に引っ張ってくるということが人間の努力であります。この実行であります。でこの信ずることと行うことの2つは話すことのできない修養の要素でございます。こういう修養によって大生命につながっておる自己の魂を自覚するときから不思議な力を体得できるようになりまして、大生命はちょうどラジオの放送にあたっております。で私どもの自覚修養は同じ電波の受信機を持っておるようなものと言ってもよろしいのでしょう。いかなる宗教も究極するところは自分の内にある魂を見出してそれを磨き出すことにあります。神道は禊祓いの行事をはじめとして神婚鬼神お祭り等によりまして神人官能同行の境地に達しようとするのであります。仏教ではこの霊性を仏性と言ったり本念の性と言ったりしております。それあるがゆえに修行も成り立つわけで、瓦を磨いてもたまにはなりませんが、もともと霊性という玉を持っているから磨けば光を放つのであります。ある人の歌に、皆人の元の心は真っ鏡、磨かばなどか曇りはすべきというのもございます。 収容の第三の要点とも言うべきものは、ただ人として良き人を作るというだけに終わってはならないのである。ちょうど男は男らしく、女は女らしくというように、日本人は真に日本人らしいところになることによって、初めて収容は具体的に生きていくのであります。日本人の収容はその最高目標である幸運を付与し立てまつるということが収容の眼目でございます。収容の必要とその目標は申し上げましたが、いかにして収容をするかということにつきましては、これから申し上げなければなりませんが、しかし何としても、もう数分の時間よりありませんから、極めて簡単に申し上げることをお許しくださいまし。で、収容の方法には、定的方面、動的方面と、この2面に分けることができましょう。で、性的方面と申しますのは、神祭りや座禅、念仏などの宗教的行事をひっくるめて言うのであります。その内容の広大無辺なることは、到底通世間に行われ考えられている程度のものではございません。例えば、神前祭りの場合の、ただお祓いの行事一つにいたしましても、形式だけで見るならば誠に何でもない真似事みたいなものに見えますけれども、その内容に至っては直美の大精神を顕現するのでありまして、大祓いの祝詞の中に含まれている大哲学は到底計り知ることのできないほどに深いものがあります。かように性的な収容によって心を誠にいたしまして、境涯を高めて、それが実生活ににじみ出てまいります。一方、動的な収容と申しますのは、生活そのもののことでありまして、私どもが環境との関係において、千変万化する場合に、そのいちいちが収容、修行となるまでの心構えと訓練を言うのであります。で、昨日も申し述べました、世間は道場なりの話もこの意味でありました。ここで特に一言付け加えておきたいと思いますことは、禅宗の方面で特に重んじられておるサムということがございます。それは例えば雑巾を持って板の間を拭くとか、ほうきを持って庭を掃くとかいうつまらん仕事でありましても、ただそこにきれいにするというような目的のほかに、もっともっと大きな座禅工夫と同様の深い内容を仕事そのものの中に求めようとする態度であります。つまり、かように私どもの生活行動そのものを収容として見ていこうとするのが、すなわち動的な収容というのでございます。このように性的な方面と動的な方面との2つは、あたかも両足で歩くようなものでありますから、いずれを嗅いでも効能が薄いのであります。こんにちは。これで終わることにいた
し、ただいまのお話は大倉邦仁氏でございました。7時51分からラジオ体操。